皆さんおはようございます。この MCC でメッセージをするのは約4年ぶりぐらいになります。結構感謝なことなんですけど、プレッシャーです。しかし、語る言葉を主が備えてくださると信じて、私に寄り添ってくださるイエスと共に説教させていただきます。イエスがいるから恐れは消え、イエスがいるから人生は素晴らしい。彼にすべてを委ねた今はと。先々週皆さんと一緒に説教の応答として賛美させていただいた言葉通りにイエスに委ねて説教させていただきたいと思います。それでは、お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。本日は、新約聖書第一コリント2章より、あなたの御言葉を語ろうとしています。どうぞ、この語る者、そして聞く回収のすべての一人、お一人お一人に、の上に、どうぞあなたが聖霊で満たしてくださり、豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。このひとときをあなたにお委ねし、尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは、コリント人への手紙第一を理解するために、コリント教会についてその背景を少し述べたいと思います。コリント教会は、パウロの第二次伝道旅行の時に、テサロニケ、ベレア、ここでは見えますかね。
何も指すものがないんで、ちょっとダメなんですけども。テサロニケ。コリントというような形で、そういう形でパウロによって設立されたんです。ありがとうございます。パウロがこのコリントを第二次宣教旅行の宣教旅行の時にですね、回ったわけなんですけども、その時にですね、パウロによって設立されたんですけども、このパウロがコリントに行った時にですね、使徒の働き18章を見ますと、ガリオがこの地方総督だった時というふうに書いてあります。ガリオが地方総督だったっていうのは、ローマの歴史の本に記してあります。西暦の51年から52年ということですので、パウロがこのコリントを設立したというところは、51年から52年ということになります。そしてですね、第3次伝道旅行が、53年から56年にかけて行われたのですけども、パウロがその時のエペソを回った時に、エペソに2年半余り長期滞在しました。この長期滞在した時に、このコリント人の手紙というものが書かれたというふうにされています。大体、西暦の55年前後だと言われています。で、皆さんに頭に入れてほしいのは、パウロが設立したこの教会が、手紙が書かれたのは3年から4年後、ぐらいに書かれたということです。それをですね、ちょっと頭に入れていただきたいと思います。そして、この手紙が書かれたきっかけですけども、1章の11節に、兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の者から知らされましたとある通り、コリント教会の中に分裂があったというのがきっかけです。また、その他に予的なもの、性的な堕落などが多くの問題がコリント教会の中に入っていたということが手紙を書くきっかけになっています。 もう一つ、コリントという町について説明させていただきます。この手紙を理解する上で必要なことです。この町は、古代から地理的な面で東西南北の貿易の交差点として重要な位置を占めていました。そのため、商業的にも文化的にも、大変この地方全体の中心都市として栄えていました。しかし、このギリシャの都市は、紀元前146年に、ローマ帝国によって完全に破壊されたのです。紀元前146年に破壊されました。その約100年後に、ローマ帝国の植民都市として再建されました。そして、貿易の中心地ですから、瞬く間に以前の繁栄を取り戻したというふうにされています。パウロがこのコリントを訪問したときには、このコリントの町は、ローマ人、最初に入植したローマ人や、そしてシリア人やギリシャ人、ユダヤ人などが、多民族が入植していたので、多民族国家として、多民族都市ですね。都市としてですね、繁栄を取り戻していました。ですので、この町の雰囲気は、活気に満ち、もう自由で活気に満ち、そして欲望に溢れていた。自分たちの欲望を満たすことが、そのことが自分たちの成功、そのことを理想としていました。人種のるつぼであり、他を蹴り落としてでも成功することが人生の最大の目的、成功することが勝利者であり、それが良いことであるということが一般的な認識となっていました。このような傾向はグローバル化が進む現代における人種のるつぼと言われるニューヨークや東京など、世界の大都市と言われる、それらの都市に見られる風潮と似ているのではないかと思います。このコリントの手紙というのは、2000年前に書かれた古い歴史に埋もれた物語ではないのです。そういう話ではないのです。それでは、聖書本文に移ります。一節二節です。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でキリスト、イエスキリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからですとあります。はじめにパウロは、兄弟たちとコリントの教会に向けて呼びかけます。そして、あなた方のところに行ったとき、最初にコリントを訪問したときのことを思い出してくださいと促すのです。そのとき、コリントで宣教がどのようになされたのかを語るのです。パウロは、神の奥義をコリントの教会に述べ伝えたときに、優れた言葉や知恵を用いませんでしたと言います。この世的に人が納得するような分かりやすい言葉で知恵を使って語ったのではないというのです。神の奥義をコリントの教会に述べ伝えた。この神の奥義とは何でしょう？ここでローマ人への手紙16章25節26節をお読みいたします。私の福音、すなわちイエス・キリストを述べ伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い預言者たちの書を通して、今や明らかにされたすべての異邦人に信仰の従順をもたらすために、知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができる方とあります。このように、今まで隠されていたイエス・キリストを伝える宣教、すなわち福音のことです。奥義とはすなわち福音のことです。パウロは福音をコリントの人々に語るのに、 パウロが学んできた、今まで学んできた習字学や旧約聖書の御言葉の知識を使って力ずくで相手を納得させるような方法は一切使わなかったというのです。それでは何を使ったのか。ちょっと待ってくださいね。二節に、あなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからですと言います。パウロは福音を語るときに十字架のキリストだけを語ったのです。ここで驚くべきことは、パウロの一番得意分野である旧約聖書の知識をシャットアウトしたのです。幼い頃から旧約聖書、そして律法を徹底的に叩き込まれているパリサイ人であったパウロです。そのパウロの拠り所は旧約聖書の知識だったはずです。それはパリサイ人の中でも群を抜いた知識を誇っていたのです。そのパウロが旧約聖書の知識を封印したのです。知識を封印したのです。皆さん、思い出してほしいのです。先々週、昼沼牧師がマタイの福音書28章の説教で、よみがえりのイエスが墓から立ち去る女たちに向けて語られたおはようという言葉に注目しました。女たちに優しく、そして気負いなく、普段通りの言葉遣いでイエスは女たちに声をかけられたのです。ここにイエスが私たちにとって遠い存在ではなく、私たちの日常にいるさりげない友となってくださっているのです。おはようは知恵ですか？知識ですか？そうではありません。日常の営みの一コマなのです。聖書を親しく読むことによって気づかれることです。パウロはイエス・キリストの実際の歩みの中にある溢れ出る神の愛を語ったのです。それが十字架の言葉なのです。現代の私たちはインターネットや SNS など情報の洪水の中にさらされています。あらゆる情報が簡単に取れます。しかし、それら無尽蔵と言えるその情報を駆使したとしても、キリストの福音を伝えることはできないのです。知識の中に救いはないのです。3節から5節です。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。五節、それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるためだった、よるものとなるためだったのですとあります。最初に、コリント教会を訪問したパウロは、弱く恐れおののいていたとあります。パウロという人の性格というか人柄というか、そういうことを他のパウロ書簡から見ますと、この弱く恐れおののいていたというのは少々違和感を感じます。パウロといえば、第一コリント4章16節で、あなた方に勧めます。私に習うものとなってくださいとか、11章1節では、私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさいと。また、ピリピ書3章17節では、兄弟たち、私に習うものとなってください。また、あなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。などなど、自信たっぷりな歩みをしていた人です。普通は、キリストに習うものになりましょうと言いますよね。しかしパウロは私に習うものとなりなさいと言うのです。なぜでしょう。 しかしパウロは私になる、なりなさい。この箇所で私は弱く恐れおののいていると言っているのです。この弱く恐れおののいているっていう言葉の、奥にあるものは何だったのでしょうということなんですけども、コリントに来る前のアテネのアレオパゴスでの説教で、パウロは知識欲にあふれ哲学的思想を持つギリシャ人たちに対して、彼らを納得させるために自分の持っている知識を、そしてこの世的な知識も総動員して論理的に自信たっぷりに語ったのでしょう。しかし、彼らアテネ人たちは、パウロにとって一番伝えるべき重要なイエスの復活の話が始まると、途端にパウロの話に興味を失い、それについては次回聞くことにしようと、三三五五チリジニに去っていってしまったのです。その惨憺たる結果を前に、自分の宣教方法に対する自信を失ったのではないかと思うのです。しかし、それはパウロにとって自分の宣教に関する方向性を決定づけるきっかけになったのです。4節に、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでしたとあるように、これ以降のパウロの宣教は、御霊と神の力により頼むことによってなされていくのです。パウロが、私に習うものになりなさいと進めているのは、この出来事以降のものなのです。パウロの宣教が、御霊と神の力によってなされていったとき、パウロは自信を持って、私に習うものとなりなさいと言えたのです。そして五節です。五節では、この宣教方法の利点と目的が宣言されています。それは、あなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったのですとあります。この箇所のためだったのですと過去形で語られていくことにちょっと気にかかるのですけども、コリントのキリスト者たちにパウロの最初の霊的な宣教方法によってコリントの信者たちは信仰を持ったわけです。しかし、設立から数年しか経っていない手紙が書かれたこの時、コリントの教会にはこの世的なものが入り込んでしまっているのです。私が最初に伝道した時、あの時の信仰はどうしたのかというような意味合いが含まれているのです。この手紙を書いた時のパウロの気持ちは、コリントの教会がどうしてこんなひどいことになったんだろうという思いだったでしょう。しかし、それ以上に、信仰が人間の知恵に基づくものではなく、神の力に基づくべきであるということをコリントの信者たちに言いたかったのです。コリントの人たちの最初の信仰が神の力によるものであったことを思い出すように促しているのです。このことは現代の私たち信仰者にも当てはまることではないでしょうか。私たちは自分の信仰生活が自分の知恵や努力に基づいているのか、それとも御霊と神の力に基づいているのかを振り返ることが必要なのです。自分の信仰生活を振り返ってみようと言われたとき、ドキッとしませんか？毎日デボーションしてるか、聖書を読んでいるか、祈りをおろそかにしていないか、など、どうです？聞かれたらドキッとしますよね。3、4人の方がうなずいてくれました。ありがとうございます。しかし僕が思うに 50% 以上の人は心の中ではうなずいているのではないかというふうに思うのです。そうなんです。ああ、昨日の朝は寝坊してしまってデボーションしなかった。できなかった。 旧約と新約を毎日一章ずつ読むことにしていたのに疲れて寝てしまった。神様ごめんなさいって落ち込んでいませんか？また、会社の仕事が残業続きで、教会の奉仕が十分できなかった。神様ごめんなさいって自分を責めていたりしませんか？自分の生活が御霊と神の力に基づいているというようなことは、そんなことではないのです。神の力により頼むとは、そんなことではないのです。神の力により頼むとは、まさに WWJD。イエスならどうするだろうかと、イエス様のことに心の目を向けることです。そして、毎日イエスと共に歩む、イエスがいることによって、すべてが満たされるということを本当に心に思うことなんです。What do Jesus do? Walk with Jesus daily. 本当にそのことが必要なのです。まさにイエスがいるから人生は素晴らしい。彼にすべてを委ねた今はとみんなで賛美した通りなのです。私たちの神は、あなたの奉仕がなければ何か困ってしまうようなちっぽけな神様ではありません。神は完全無欠なお方ですから、あなたの奉仕がなくても何も困ることはないのです。神は私たちが奉仕することによって、神を体験する喜びを与える方ですが、完全無欠であるそのお方が、ご自分を少しだけ譲歩して隙間を空けてくださっているのです。だから、神様にこれはできません。これは無理ですと言っていいんです。神様は私たちに喜びを与えるために、あえて隙間を空けてくださっているのです。苦しみながら神様に奉仕するのは、神に喜ばれることにはなりません。かえって神を悲しませることになるのです。御霊によって神の力に基づく信仰生活とは、まさにイエスと喜びを共にすることであり、イエスと共に歩む喜びで満たされることなのです。それでは6節から8節を見ます。しかし、私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられるものです。とあります。そして8節、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。6節に、成熟した人たちとあります。何かドキッとしませんか？私は成熟した信仰者なのだろうか。そんなことは言えないよな。しかし、成熟した信仰者なんているんだろうか。もう何年も信仰生活を送っているのに、もう何年も経っているのに、いつも肉の思いに引っ張られそうになる自分がいます。いやいや、引っ張られてしまう自分がいます。人間は死ぬまで成長過程にあるのです。いつまで経っても、神田先生がいつも言うように、工事中なのだと、思うわけです。逆に、私は成熟した完成されたクリスチャンですという人がいたら、絶対やばいです、その人は。さて、それではここの成熟した人たちはどういう人たちのことを言うのでしょう。それは信仰が人間の知恵や力によるものではなく、十字架のキリスト、つまり 御霊と神の力によって与えられていることを認めた人たちのことを言っているのです。そこで語られる知恵はこの世の知恵、つまり人間の歴史の中で語られる支配者たちの知恵のことではないと言っています。次に7節です。私たちは奥義のうちにある隠された知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものですとあります。奥義すなわち福音。それは救いの計画です。それは私たちが神の栄光を受けるために世界の始まる前から決まっていたのだと言います。ローマ書5章6節にこうあります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。そして5章8節には、しかし私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと。キリストは私たちが不敬虔であったとき、罪人であったとき、私たちのために死んでくださったのです。神は私たちがクリスチャンであるから、クリスチャンになったから、その代償として愛してくださっているのではないのです。私たちが信仰を持つ前から私たちを愛してくださっており、私たちを救おうとしておられるのです。その救いの頂点がイエスの十字架です。愛する皆さん、私たちが生まれる前から、私をあなたを救うためにイエスを神は十字架におかけになったのです。神はご自分の一人子を死に渡されるほどあなたを愛しているのです。実はこれは私仕事なんですけども、昨年神学校の霊性という授業の中で黙想しているときに不思議な体験をしました。それは自分の生い立ちを振り返りながら、イエスとの関わりについて黙想するというエクササイズでした。私はある美術館を歩いている。その自分が彫刻の部屋で自分の幼い時の彫像が部屋の真ん中に立っているのを見ました。そして、その私の彫像と私の意識はシンクロしました。彫像から周りを見回しますと、部屋のドアからイエス様が入ってくるのが見えました。そしてイエス様がまっすぐ私の方に向かってくるのです。そして私の前に立ち何かを話しかけられていたんです。その内容が何だったかは覚えていないのですが、最後にイエス様は私に向かってまた会いましょうと声をかけて去っていかれたのです。その時私ははっと思ったんです。悟ったと言ってもいいかもしれません。私は40歳を過ぎてから、妻に、私たちが今死んだら、私は天国、あなたは地獄よと。そして、私はあなたと一緒に天国に行きたいと言われてクリスチャンになったんです。最後のフレーズ、あなたと一緒に天国に行きたいを必ず言うようにと釘を刺されています。まあそんなこんなでクリスチャンになったわけです、私は。しかしそんな自分が幼い頃イエスに会っていたんだ。イエスは私の人生をご存じで私の人生を一緒に過ごしてくださったのだと。気づいたんです。私がクリスチャンになることはイエスのご計画に最初からあったのです。今までの人生をイエスは見守り、守ってくださっていたのだと 心の底から思えたのです。その時私の心は本当に平安で幸福感で満たされました。今日この後、大橋さんの洗礼式が行われます。大橋さん、洗礼式で行われる信仰告白、水と御霊のバプテスマ。このバプテスマの行われたから、イエスはあなたを愛しているのではないのです。神はバプテスマを受けていない大橋さんも、そのあなたが生まれる前からずっと昔から愛しておられるんです。さて、次に、9節、10節を見ましょう。ここは私はすごく面白いと思ってるんです。しかしこのことは、目が見たことも耳が聞いたこともない、人の心に思い浮かんだこともないもの。神は、神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。10節、それは神が私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからですとあります。見たことも聞いたこともない、心に思い浮かんだこともないことを私たちに神様は信仰者に与えてくださっているのです。心に思い浮かんだこともない。つまり人間の想像以上のことということになります。これは人間の限界を超えた神の恵みであり、人間が自力では到達できない真理です。私たちが普段考えることができる限界を超えた出来事と真理を神は御霊を通して私たちに示してくださっているのです。心に思い浮かんだこともないというフレーズは考えれば考えるほどとてつもないことです。考えても無駄なのです。だって、考えて俎上に浮かんだこともないことは考えることはできないからです。皆さんは海底2万里という小説を書いたフランスの SF 作家ジュール・ベルヌという人をご存知でしょうか。海底2万里。ネモ船長が潜水艦ノーチラス号を買って世界中を、冒険する物語ですけれども、このジュール・ベルヌが言いました。人間は想像できるものを、人間が想像できるものは人間は必ず実現できると。確かに、手塚治虫や星新一や漫画家や、それらの方が漫画や小説に書いていたことは次々と実現しているのが現代です。しかし、神は人間が想像だにしえないもの。それは、人間を罪から救うために神が人となって、そして人となった神であるイエス・キリストを十字架にかけて私たちの罪の贖いの代価としてくださったのです。このことは人間の想像できないことでした。このような考え方はイスラム教でもユダヤ教でも仏教でも神道でも全く存在しないのです。なぜでしょう？それは人間の心に浮かんだこともないことだからです。キリスト教は人間が考えた宗教ではないのです。神から出たのです。神から出た唯一のものだからです。最後に11節、12節です。人間はその人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊の他には誰も知りません。12節、しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださっているものを知るのですとあります。17節では人間には限界があることを言っています。それぞれの人間は固有な思いを持っています。そしてそれを他の人間が知ることはできない。そして神のことは神しか知ることができない。すべてを知っている神のことは神以外に知ることはできないと言っています。 この箇所は9節10節で人間の限界を超えた神の啓示が人間に与えられていることを受けています。人間には限界があり、そして神は限界を超えた存在です。12節ではコリントの信仰者たちに神から霊を受け、それによって神から与えられている恵みを知ることができると言っています。それは信仰者である私たちにも当てはめることができるのです。この恵みは神の奥義である福音、すなわちイエス・キリストの十字架のによる人間の罪からの救いです。それを知ることができるのは聖霊を通してでしかありえないのです。それは人が自力で理解することはできないことだからです。コリントは多民族として、都市として繁栄しました。そこには活気あふれる市民が生き生きと生活していたでしょう。しかしその根底にあるのは自己中心的に欲望を実現することでした。これは現代の大都市における繁栄のための思想と全く同じです。そのような大都市で生活する私たち、この私たちにこの手紙は大切な示唆を与えてくれているのです。アテネでの宣教に失敗したパウロが、コリントの教会において宣教するときに、イエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心したというのです。そしてそれは、あなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったと言われています。この2章1節から12節で語られているのはただ一つのこと。信仰は人間の技ではない。神の力によるということだけです。イエスは言われました。私は道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章6節です。この言葉は真実です。しかし、この言葉を暗記しても、頭で理解するだけではダメなのです。社会心理学者のエーリヒ・フロムは、神への愛とは、思考によって神を知ることでも、神への愛について考えることでもなく、神との一体感を経験する行為であると言っています。私たちが神の力を、私たちには神の力を信頼することが求められています。神の力を信頼するには、神を体験する、神を身近に感じることが必要です。それには、まさにイエスだったらどうするだろうかと考える習慣をつける。イエスと共に毎日を歩む。そしてイエスの、聖書の中のイエスを、墓にイエスがいないことを悲しむ女たちに、おはようと優しく語りかけるイエスを、ガリラヤ湖畔で弟子たちに、子供たちを食べる魚がありませんねと親しく語りかけるイエスを感じることだと思うのです。そしてイエスが私たちのすぐそばで親しく語りかけてくれたように、あなたも周りの人たちに優しい言葉を語りかける、そのことがイエスの歩みに習うことになるのです。あなたが家族、親戚、会社の人たち、学校の友達に、イエス、優しい言葉を語りかけるとき、その度ごとに少しずつイエスに習うものとなるのです。そしてイエスの愛を伝えるものとなるのです。それではお祈りをします。天の愛するお父様、あなたの皆を賛美します。神様、御言葉をありがとうございます。私たちが生活の中でイエス様、あなたを親しく感じることができるように、 私たちの心の目をあなたに向けさせてください。これからの私たち一人一人の歩みの中に、あなたがあり続けてください。尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。